東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
今日からですね、東洋医学の生理学に入ります。東洋医学の生理学と西洋医学の生理学ってもうほとんど考え方違います。一番大きい違いって何ですかっていうと、前も話しましたんですが、西洋医学は有ですね、あるものを研究対象になります。目に見える姿形あるものを研究対象になります。今は例えば電子顕微鏡の技術発達してから、細胞、ウイルス、神経物質までちゃんと見ることができるようになりましたんですけども、それにしても目に見えるものです。でも実際体の中には目に見えないものでたくさんあります。この解剖学も西洋医学の場合は筋肉とか骨とか血管とか神経とか、そういった目に見えるものを扱ってますけども、東洋医学の解剖学の場合はまず扱っているのは経絡というものです。経絡は何ですかというと、経絡では目に見えるものではないです。体ってのはいろんな機能を司るためにエネルギーですね、気というのは常にたくさん出入りします。でこの気が流れている時に、出入りする時に必ず隙間って空間必要とします。この空間のネットワーク、体に置く空間のネットワーク、これは経絡と言います。簡単な例にしますと、例えば我々が使う部屋があります。で使う部屋というのは床があって、天井があって、壁があって、ドアがありますけれども、その周りのものってあるんですけども、我々常に使ってるこの部屋、四六時中使ってるものって何ですかというと、この壁とか天井、床に囲まれてる空間なんです。この空間の中に我々いろんな作業をしたりして、この空間を使ってる、別に壁とか天井を使ってるわけじゃないんですね。同じく我々の体の中にはそういった空間をたくさんがあって、その空間を通っていろんなエネルギー物質もそうですし、ホルモンもそうですし、血液もそうですし、水もそうなんですけども、当然エネルギーもそうです、電気もそうです。その空間を通るわけです。当然空間通りますから、空間の広さいろいろあります。逆にその空間の広さ、この空間狭くなったり細くなったり変形したりすると、じゃあ茶のうまく通らなくなると、いわゆるこれ渋滞の現象起きます。これ高速道路って車で渋滞すると同じ現象なんですね。で渋滞してしまうといろんな症状起きます。あと例えば鉄道の例にしますと、鉄道にレールがあって、レールがあるだけで鉄道って機能を果たさないんですよ。必ずレールの上の空間がないと電車通らないわけですから、使っているのはそのレールだけではなくて、そのレールの上の空間を使っています。その空間を利用して、レールを利用して電車通って人と物を運ぶわけです。レールの上の空間、体に置き換えると、これいわゆる経絡です。山というと山と山の間に谷です。谷っていうのはあくまで空間です。空気の通り道、水の通り道ですけれども、山がないと谷も存在しないんです。でも山があれば必ず山の間にその空間生まれてくるわけですので、その空間というのはエネルギーを通っているわけです。ではその空間の中にはどんなエネルギーを通るかというと、空気も通りますし、いろんなガスも通りますし、電気も通ります、水蒸気も通りますし、普通の水も通ります。だから水通るというのはちょっと皆さんあんまりピンとこないかもしれないですけども、当然水っていうのは地下水とか川とか線路に沿って流れるのはそういうイメージなんですけども、でも皆さん雨のことを思い浮かべてください。雨って雨専用の線路ってないんですよ。雲だって水の集まりですから、雲から水がさらに集まっていくと、重くなっていくと雨に変わるんです。じゃあ雨っていう水ってどこ通るかっていうと、この空間通るわけです。だから体の中にも経絡でいわゆるその空間隙間ですから、その隙間の中には流れているのは気だけではなくて水もあります。これは西洋医学の言葉で置き換えると、いわゆる組織間の空間ですね。組織間、液、組織と組織の間に 体液は流れてるんです。これはリンパ管と血管とまた違うシステムになるわけです。リンパ液とか血液流れる専用のパイプはありますけども、でもそこをはみ出して外の空間に入るとこれも経絡の世界になります。体はそういった隙間の空間ってはどこにあるかっていうと、一番大きい空間っていうのはこう体骨がありますね。骨の周りに筋肉くっついてるわけですから、骨の筋肉の間に隙間当然あります。これ肉眼でも見ることできます。肉眼で見ることできる空間ですから、分子にとってはもう十分広い空間なんです。あと筋肉は一枚ではないですので、筋肉と筋肉の間にも隙間あります。当然筋肉でいろんな筋繊維でできてますから、筋繊維と筋繊維の間にも隙間あります。皆さん鶏肉食べるとき、ささみ食べるときに一口かじったら、横からかじったとこから見るとこの繊維と繊維の間の隙間って肉眼で見ることができます。それも十分木にとっては十分広い隙間です。皮膚と筋肉の間にも隙間ありますし、あと顕微鏡で見てみると皮膚の表面って穴だらけです。そういったところにも隙間たくさんあります。だから皮膚に隙間あるだからこそ汗も出てきます。いろいろブツブツも出てきます。だから皮膚って常に呼吸器の一つ、常に呼吸します。その隙間の空間を通ってガスが気が出たり吐いたりします。体の中の気もこの隙間を通って外の気と一体になっています。連動しています。だから広い意味での経絡っていうのは、体の中の隙間空間だけではなくて、体の外の隙間もこの経絡の一部です。面白い現象なんですけども、足がない人、なんか交通事故で足切断してしまったんだけど、足ないのに足が痛いという症状を訴えるという人がいます。なぜかというと、肉体の足はないんだけど、その経絡は存在します。エネルギーが通っている道はまだそこに存在するわけです。そうすると、そのエネルギーが通る道のところに異常がある場合は、その痛いという現象を引き起こしますので、別に不思議なことなんでもないですね。経絡のことから見るとそうなんです。西洋の解剖学の視点から見るとこれとんでもない話です。足ないのに足が痛いっていう歌えるのはおかしい、気のせいじゃないっていうふうに言われるんだけど、確かに気のせいです。気の問題でそういう症状を引き起こします。ではこの経絡っていうのは、昔の人ってどうやって経絡を発見したかっていうと、もう当然昔って精密な機械はないわけですから、どうやって気の流れを見てるかというと、生まれつきそういった能力を持ってる人はいます。これ現代もそういう人います。気の流れ見ることができるっていう人はいます。一つ例にしますと、オーラの泉の江原さん、オーラをちゃんと見ることができます。気の流れ見ることができます。そういうタイプの人もいます。であと 2,3 年前のテレビ、どうかの民放のテレビでやった番組なんですけども、ある女性、人の気の状態を見ることができるんです。例えば1ヶ月2ヶ月妊娠した初期の女性、外見から当然妊娠している事実も一切見ることはできないんだけど、でも人の前に立つと、あ、この人の体の中に赤ちゃんがいるっていうことを見ることができます。これはまあ生まれつきそういった能力を持っている人はいます。あとは修行によって、例えばその瞑想とかそういったちゃんと修行して無の状態を見ることができるようであれば、気の流れ感じることができます。これを昔会社の同僚、太極拳ずっと4年間ぐらいでやってて、で中国からある太極拳だった先生日本に来た時に、その先生が気の流れを見ることができるという能力があるらしいんです。私の同僚でその先生に見てもらって、自分の気の状態どうですかってその先生に聞いたら、いや、あなたの気の状態っていうのは胆のところって途切れてますっていうふうに言われたことあります。その人非常にびっくりしたんです。なぜかというと、その人というのは胆の時代はないみたいですね。だからその人、その先生からこの人は胆のがないというのは言ってないです。胆のあるかないかって見えないんですけども、胆のところで気の流れ途切れていることを見ることができます。だからある程度修行して、特に気の達人の場合だとすると、体の気の流れで見ることができるのは、この一つの現代でもそういう人はいます。昔の人っていうのはエンターテインメントそんなに多くないし、要は少ないですから、暇の時間たっぷりありますので、そうすると修行を通じて 気の流れを感じて、体の中で気の変化、気をどういうふうに流れるか見ることができますから、その方法で体の経絡をちゃんと見つけたじゃないかなと思います。経絡時代科学技術で経絡の存在証明することができますけれども、その経絡のメカニズムまだ解明されてないんです。今から5、60年前からなんです。20世紀の60年代、70年代から各国で経絡に対する研究盛んに行われてきたんです。で、いろんな物理的な方法、科学的な方法、生物科学の方法を使って経絡の存在を研究しているわけです。音でチェックしたり、例えば体の皮膚です、金属のハンマーを使って叩きます。そのハンマー、スピーカーにつながっていきますけども、経絡のところを叩くと音、非常にトントントンという高い音を出します。で、もし経絡じゃないところで叩くとパッパッパッという音を出ます。こういう方法で証明することができてますし、あとは電気を通します。経絡のところをすると電気の反応すごくいいですけども、そうじゃないだろうしたら電気の反応悪いんです。私も実際手元に経血発見器という簡単な器具がありますけども、炭酸の電池1本入れて先っぽから微弱な電流を出しています。で、ツボと経絡のところに当てるとものすごく強く反応します。ビリビリで反応しますけども、そうじゃないところに当てると全然反応しない。だからいろんな方法を使って経絡の存在証明されています。だけど生きている人間の体の中には経絡存在しますけども、死んだ体エネルギー活動ないですから、気の流れがないですから、当然測ることできないんですね。では実際この経絡の知識っていうのはいつ頃から分かってるかっていうと、体系的にちゃんと書物として文字として残されているのはこの「皇帝大経」という本、あるいは同じ時期の「南経」という本なんですけども、これはまあ今からだいたい2500年から3000年前、まあ、中国に残されているそういう書物があります。で、それ以前文字で証明されるという以前のことについては今分からないんですけども、今から 4,5 年前ですね、 NHK スペシャルという番組があります。その番組の中ではアルプスのアイスマンという番組があります。もしかして YouTube だって検索すると出てくるかもしれないですけども、これはどういうことかっていうと、1991年頃イタリアとかフランス の, 登山家たち、アルプスのだいたい3000メートルか3500メートルの山の雪の中、一つの透視体ミイラ見つかったんです。で、そのミイラ、いろんな研究するとほとんど皮膚の状態、透視されている状態ですので、皮膚の状態とか筋肉の状態がほぼ完璧に保存されています。で、そのミイラいろいろ研究すると約5300年前の人と分かったんです。あと、その人の皮膚の表面にいろんなタトゥーンみたいな、まあ、やけどみたいなタトゥーンがあります。で、そのタトゥーンは何ですかっていうと、研究したらこれツボの位置です。要はこの人生前お灸の治療を受けたりしたことがあるということを判明したんです。つまり経絡の知識を使ってお灸したりするという技術というのは5300年前のヨーロッパの地においてももうすでに利用されているということですから、この経絡というのは発祥はどこからかは分からないですね。文字としてちゃんと理論として集大成して残っているのはこれ中国なんですけども、実際その前にすでに全世界にもあることはアイスマンのことで証明されています。いつ人間がその経絡のことについて知識を持つようになったかっていうのは、まあ、それとりあえず置いといて、我々の生活する現在においてではこの経絡を使っていろんな治療を行ったりする、健康を維持するために活用されているのは、まあ、事実として全世界においてあります。まあ、例えば針の治療、針灸の治療ですね、これまあ発祥は中国なんですけども、日本でも韓国でもアメリカでもヨーロッパでも非常にポピュラーになっています。あとスイナーとかアンマー、指圧、これもこの経絡の原理に応用して開発されたいろんな治療法があります。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、 誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。